宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最終週は佐藤栄一宇都宮市長にスタジオにお越しいただいております。佐藤市長、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて市長、はい、令和2年度の予算大綱の発表もありましたね、
はい、
4月から宇都宮市ではどのような取り組みを重点的に行っていくのか、
はい、
ここで皆さんに教えていただきたいと思います。そうです
ね、まず今を生きる市民の皆さんのために、これは当たり前ですね、
はい、
そして今まで以上に次の世代、今のお子さんとかまだ生まれてこない子どもたち、その未来の子どもたちにどこまで宇都宮市が今の私たちの時代で、持続可能な街を提供できるか、ここに最新の、注意を図って作った予算でございます、はい、まず宇都宮市の市税収入でありますけども、安定的に推移してまして、令和2年度も900億円を確保できる見込みであります、うん、また一方では少子超高齢化のさらなる進行が見込まれますので、今後は社会環境や人口構造の変化に的確に対応しながら、安心安全で持続的に発展できる街づくりを進めていくことが求められています、
うん、健全な財政力を生かした的確な取り組みが必要ということですよね、
はい、全国でも財政健全度ではトップクラスでありますので、はい、それをうまく的確に取り組んでいくことが必要になりますけども、まずはやはり昨年の10月の台風第19号による被害ですね。これに対していつでも起こりうる災害に対して災害に強い町を実現していくとともに、市内外から選ばれる高い都市力を備え、将来にわたって成長力を確保できるように、未来への投資を着実に実行していくことが必要となります。
ということは、今後もこれまで以上の住みやすさですとか、選んでもらうための魅力が必要になってくるということですね。
そうですね、持続的に発展できる街づくりを推進していくため、令和2年度は第6次宇都宮市総合計画に掲げる6つの未来都市の実現に資する施策事業や、スマートシティや SDGs 未来都市の具体化に向けた施策事業に優先的重点的に取り組んで、今を生きる、そして未来を生きる市民が豊かで幸せに生活できる街の実現を目指してまいります、
はい、というと具体的にはどのような事業を行っていくんでしょうか、
はい、そうですね、まずは台風第19号によって多くの被害を受けました。そのため、安全安心な未来都市の部分では、総合的な治水雨水対策に取り組んでまいります、
はい、
まず流すということで河川の護岸強化、また貯めるということで田んぼダムというのをご存知でしょうかね。
田んぼダム、
はい、上流部の農家の方々に、お願いをいたしまして、田んぼの水、
はい、
薄い雨が降ってきた薄いを、これを田んぼの中で貯めていただく、
は
い、そして、河川とかそういうのが落ち着いたら流していただくというような、
はい、
そういうダム機能を田んぼに求めるものなんですけども、はい、1000ヘクタールの土地に田んぼに水を5センチ張ると、はい、だいたい50万トンの水がたまるんです、
はい、
そこまでいかなくても、
はい、
その半分ぐらいを田んぼダムとして、水をためる、機能を進めてまいりたいと思います、はい、また子育て教育の未来都市といたしまして、中学校体育館への空調設備、これを令和3年度、行ってまいりたいと思います、
はい、
また健康福祉の未来都市ということで、 AI を活用した特定健康審査、未受診者への効果的な受診推奨を図ってまいりたいと思います、
はい、
受診履歴がありますね、それ、人それぞれに、
はい、
どんな病気にかかっているのかとか、うん、それを AI が、抽出して、
はい、
でどんな検査がいいのかというのをお勧めしてくれるんですね、それどんどん予防と健康寿命の延伸につなげていこうというもので、あります。
より多くの方に対応できることになるわけですよね。
でまた魅力創造交流の未来都市ということで、やはり回遊性の向上に向けた交通インフラの整備を大谷地域の中でしっかりとやっていく、渋滞を作らない、それによって何度も大谷に来ていただくというリピーターを育てていく、そしてもう一つは魅力ある観光と交流ということで、東京2020オリンピック 3×3 出場国の 事前キャンプというのを実施いたします。東京宇都宮で今年も7月 3x3 やりますけども、
はい、
何カ国かはそのまま東京オリンピックに行かれるということで宇都宮でキャンプを張りたいということですね、はい、そのキャンプの実施をしてまいります、
はい、
また産業環境の未来都市では、農家に力を入れようと農業に力を入れようということで、これからの人口世界では人口が増えてきますから、うん、食料が足らなくなりますので宇都宮の中で安全で安心な新鮮な農産物畜産物をしっかり市民の皆さんに提供できるということで農業に力を入れていきます。 ICT 機器を活用しましてイチゴとかトマトの品質の向上また収量の向上、まあ、これを実践していきたいと考えています。これは合わせて労力を少しでも減少させるということにもつながっていくと思うんですね、
はい、
また SDGs 未来都市ということで、宇都宮で自前のエネルギーを作って電気を作ってそれを宇都宮の中で消費しましょうということで、うん、今ゴミ焼却施設とかあるいは水再生センターといった汚水処理施設ここの中で出るエネルギーを電気に変えて売電してるんですね、
はい、
年間6億円、これを LRT とか公共施設の電気に使う、うん、そして市民の皆さんの太陽光発電の買い取りシステムこれもだんだんと制度が終わっていくと思いますので、うん、それを新しい電力会社を市が作ってそこで買い取らせていただいて市民の皆さんに有効に使っていただくということでエネルギーの地産地消を行ってまいりたいと思います。また交通の未来都市ということで、交通 IC カードこれはスイカになりますね、うん、スイカを宇都宮の方にも持っていただいて LRT や鉄道やあるいはバスそして地域内交通が乗れるようにしていきます、うん、まずは来年から、バスですねバス事業者の中で使えるように、はいまあ、してまいりたいと思います。
これはとても便利ですよね、はい、ね、今は本当にいろいろな内容が出てきましたけれどもどれも興味深いものだったと思います、はい。市長SDGs のお話の中でも、はい、ゴミ処理場の話出てきましたけれども、はい、新年度の、お話ししていただきましたが、
はい、
4月から、
はい、
新しいゴミ処理施設が稼働するんですよね。
既存の清掃工場の老朽化に伴いまして旧北清掃センター跡地に建設を進めてきましたクリーンセンター下田原が4月1日に開設をいたします。地元の方々にも大変ご協力いただきましたありがとうございました。なお南清掃センターと北清掃センター粗大ごみ受付場所は3月31日で閉鎖されます。4月1日からはクリーンセンター下田原またはクリーンパーク茂原をご利用いただきたいと思います。
はい、なお施設閉鎖に向けた作業に伴いまして、3月16日から31日の間南清掃センターに持ち込めるゴミの内容が一部変更となりますのでご注意ください。またその他の詳しい内容については廃棄物施設課の、電話をお伝えいたします。番号は 028-632-2666 028-632-2666 にお問い合わせいただくかまたは広報誌3月号ですとか市のホームページ自治会の回覧などでご確認いただきたいと思います。さあではおしまいになりますが、宇都宮市の公共交通について皆さんから毎月質問をいただいております。今月いただいた質問なんですが市長、
はい、
こんな質問です。 LRT の工事現場見学会が開かれたとの新聞記事を見ましたが、はい、どんな様子だったんですかということです。
はい、わかりました。応募される方が多くて抽選になったんですね、でしかも大変好評なので3日間に3回に分けて行いました。工事をしている橋梁を目の前にして、まあ、工事担当者が橋の作りや工事の流れなどを説明をさせていただきました、
はい。
まあ、例えばの橋梁の説明では長さが全長643メーターなんですね、
うん、
そして後方はレインボーブリッジと同じ工法で作られたとか、まあ、そういうものを説明させていただきましたけども、
はい、
まあ、分かりやすい説明で LRT の工事がよく分かったとか LRT が走る実感が湧いたなど、まあ、お子さんまで大変興奮して見ていただきました、まあ、今後も工事の進捗に応じまして、絹川 の橋梁だけでなくて LRT の車両基地などの見学会も行いたいと思っています。
はい、
工事の方も順調に進んでおりまして、3月上旬からは清原工業団地内で LRT が走る線路を敷く工事を実施いたします。まずは線路を敷くための準備を行って、その後線路を実際に敷く工事に入ってまいります。工事中は一部交通規制も伴いますので、ご理解とご協力のほどをお願い申し上げます。
はい、ということで、いろいろな話を今月も伺いました。市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今の LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることもできます。また LRT 事業に関する特設ホームページもあります。u-movenext.net、 また Facebook も展開していますので、ぜひご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問も受け付けておりますので、お気軽にお寄せください。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。